Hello everyone and welcome to another episode of Urawaza Eigo. My name is BJ Fox and I am here together with my co-host Ishi Terumi.
皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。言えてない。いかがお過ごしでしょうか。どうも Ishi Terumi です。今週も Urawaza Eigo 始めてまいりましょう。よろしくお願いします。
So Terumi, following on from our dramatic news last week,This is another episode of our リストラ series.
先週ドラマチックなことがありましたけれども、リストラシリーズ今週も続きます。つまりは、I was let go series ということですね。
Yeah, I was let go series. Yes.
BJ, I am sure our listeners are very keen to hear more about your situation.
Well, yes. Thank you for all the messages of support. I appreciate them.
届いてるといいですね。BJ 頑張って。It's not the end of the world っていう励ましのメッセージ。
It's not the end of the world. Yes. Actually, I don't think it is the end of the world. And one of the reasons I'm very comfortable about my situation is, like I said, my last day in the company was March 31st, 2022. But I knew I was being let go around about October 2021.
3月31日が最終出社日だったわけですけれども、まあ、出社日ではないか、まあ、でも社員としての最後の日だったわけですけれども、これは会社を離れることになるな、まあ、会社どうやら日本支社なくなるな、そのような予感は去年の10月頃からしていたわけですね。
Not even 予感、I actually knew 100%。
あ、予感ではなくて 100% 分かったわけだ。
Yeah, the 予感 started about 6 months before that.
予感はさらにその前。だ去年の春ぐらいからあったわけですね、
yeah.
これはこのまま行くとみたいな、
yeah.
その予感は10月に確実なものになったと。
So,、yeah, so I had about 6 months that I could prepare for my next project, which is the Tokyo Comedy Bar.
東京コメディーバーと言いました今。
Yeah.
So you had 6 months, which is quite a long time, to get ready for your new thing.
Yeah.
Which is 東京コメディーバーですか?
Tokyo's first ever comedy club.
Sounds amazing.
It does sound amazing. You know, I could say I didn't lose my job. I'm just moving on to a dream project. I could say it like that.
それね、辞める人がみんな言うやつだわ。
Oh, really?
だから、even if there's any negative reasons there, they will never ever say that, like, I lost my job とかは、そういう言い方はしないで。なんか、Embarking on my next project とか dream とか
Embarking on my next project, yeah.
とかね、なんか卒業して次のステップへなんていう言い方をしますけれども、今もはっきりと会社名言っちゃったからちょっとあれですけれどもね、ルーベンに後でピーってやっといてもらいましょう。はい、anyways.
I think that's really important, what you just described. What you just described there, Terumi, is what we want to talk about today. How losing your job and embarking on your next project.Are the same thing. Both are true, but you've just changed the narrative.
ね、一つのお仕事が終わって次のお仕事に乗り出すというのは、言い方によっては良くもなるし、そうじゃなくもなりますよね。
That 言い方 is the narrative.
言い方っていうのは narrative というんですね。Narrative.
Yeah. And that's what we want to talk about today. What is the narrative and the mindset of?Controlling the narrative.
はい、ということで今日は narrative 言い方、そして control the narrative 言い方をコントロールする、そこにあるマインドセットについてお話ししていきます。So BJ, narrative って私あんまりファミリアではないのですけれども、what is the narrative?
So narrative originally means story.
はい、ナラティブってのはもともとはストーリーっていう意味なんですね。うん。
But when I say the narrative, I mean how that story is actually presented.
The narrative というように the をつけると、そのストーリーをどのようにプレゼンするか、そんな意味になるんですね。Yeah.
So do you remember in episode 78, we talked about packaging numbers?
パッケージングナンバーやりました。はい、数字をどう見せるか、どう語るかっていうので。 その良くも悪くも見せられるっていう。うん。
Yeah, so presenting the sales figures either positively or negatively, but in the way that they tell the story that you want.
ある数字を提示するときでも、自分が伝えたいストーリーに合わせてその数字を伝えればいいという、そのわざわざ去年より減りましたとかね、正直に言わなくてもいいとか、そういう話ですよね。
Yeah. And yeah, so basically, and that packaging, how you package the numbers, that is the narrative.
あ、パッケージング・ザ・ナンバーやりましたけれども、それがまさにナラティブ、
yeah.
ストーリーをどう作るかということなわけですね。
Yeah. And by the way, when we talk about the story, telling the story, we're not talking about lying, we're just saying how do you present the information.
うん、決してね、ストーリーっていうのは、あの、嘘をつくとかいうことではなくって、その情報、まあ、数字とかファクトをどのようにプレゼンするかというだけで、あの、角度を変える。なんですよね。角度を変えるということなんですよね。So, is it like spinning positively? Is controlling the narrative spinning positively?
Spinning positively is a form, is a method of controlling the narrative.
ほう。
So, if you want a failure to be seen positively, you know, you can control that narrative and call it learnings.
ポジティブスピン、スピニングポジティブリーっていうのは、ナラティブのコントロールの一つであると。
Yeah. But tell me, not all controlling the narrative is positive.
Ah, そういうことか。Spinning positively はナラティブのコントロールの一つではあるけれども、ナラティブをコントロールすることが必ずしもあのポジティブスピンだとは限らないわけですね。そのポジティブに見せることとは限らないと。
Yeah, you know, like packaging the numbers is about controlling the narrative, but maybe, you know, maybe you don't want to be positive about it. Maybe you want to, maybe we don't want to rent this office because it's small, it's about the size of a karaoke box. That's a negative spin.
なるほど、なるほど。あのオフィス借りたいけれども、カラオケボックスぐらい小さいからやめておきましょう。なんていうときは、あの、ナラティブをコントロールしている。けれども別に必ずしもそのポジティブな文脈ではないですからね。
Yeah. So going back to my case, because I think controlling the narrative is really important when it comes to careers. I was let go, right? I was let go.
I was let go. まあその会社から離れることとなりました。
Yeah. The company decided to leave the market and I lost my job. Yeah.
会社がマーケットを撤退する、市場から撤退することを決めて、まあ結果的に BJ は職を失うこととなりました。
Yeah. So what is the narrative there?
Wow. ここでのストーリーはどういうことか。まあこれはね、いろんな言い方ができるけども、少なくともね、It wasn't your fault, right?
Yeah, I by saying the company decided to leave, which is true, it is telling a narrative where, let's say, I'm a victim.
ほう、僕は被害者だと。そんな言い方もできるわけですね。
Yeah. And do you remember last week we talked about I lost my job and I said, if you don't add an explanation, some people might think something bad happened.
I lost my job. クビになった。まあ、仕事なくなった。でもなんでっていう理由を言わないと、それ聞いた人はなんか BJ やらかしたんじゃないか、悪いことあったんじゃないかって思っちゃいますね。
So by not adding that explanation, you are not controlling the narrative. You're letting the other person decide their own narrative.
なるほど。その説明を言わないと、ナラティブ、その背景にあるストーリーっていうのが相手が勝手に想像してしまうわけですね。あの、自分がコントロールしたことになってなくなっちゃうってことね。
So when I describe the company leaving the market, leaving Japan, I'm kind of saying it wasn't my fault.The company decided.
会社が市場を撤退するってなった時に、私のせいではないですよ。私に原因があったんじゃなくて、会社が、あくまで会社が決断したことですよと伝えるわけですね。
Okay, but that's one narrative. But the reality is, tell me, had I been a more successful country manager, made more sales, created a bigger business, maybe the company wouldn't have left. That's the truth. But in a job interview, do I say that? No.
最初に言ったのは、まあ、会社が日本マーケットを撤退するっていうことを決めて結果的に、自分は職を失いましたって言いましたけども、実際のところはもし BJ がもっとサクセスフルなカントリーマネージャーでもっと売り上げててもっとうまくいってたら
Probably.、Yeah.
もしかしたら日本市場を撤退することもなかったかもしれない、まあ、ほんね、それは実際はどうか分かりませんけれども、例えばジョブインタビューでね、仕事の面接の時にそれを言う必要はあるでしょうか？
No.
Yeah. ないでしょうね。
You control the narrative.
そうなんですよ。そんなことまでバカ正直にね、あの実は私がもっと頑張っていればこんなことにはならなかったかもしれないんですけれども、力を及ばずでなんかは決して言う必要はないということです。それがまさにそのコントロールするわけですね、ストーリーを。はい、ということで決してその自分に必要以上に不利になるような話の伝え方をする必要はないということです。
So we've got control the narrative, but the phrase we want you to remember today is what is the narrative?
おう、ストーリーを、ナラティブをコントロールしようということをお伝えしましたけれども、フレーズとして覚えておきたいのが what is the narrative?
And this is a question you can ask yourself quietly or in a brainstorm with colleagues about a presentation or a project. When you're working on something, ask your colleagues what is the narrative?
はい、これは一人でお仕事をして自分に問いかけることもできるし、一緒にプロジェクトをやっている仕事仲間にも問うことができます。What is the narrative? ストーリーはどうなの？ Yeah. これは私コンサル会社いた時にはね、よくストーリーライン、ストーリーラインとかストーリーって言葉をよく使ってたんですけれども、
Same thing. Same thing.
それと、yeah. 同じでいいんだよね。Yeah. うんうんうん。そうだからやっぱストーリーがめちゃくちゃ大事ってのは外資系企業、mm. まあコンサル、私が働いてたコンサルなんかではすごい言われましたね。もうストーリーを先に作ってとか、ストーリーラインは何って。Mm.
And yeah, you're asking yourself or you're asking your colleagues, like, how are we going to present the information? Let's go back and talk about what I'm doing, which is opening Tokyo Comedy Bar.
自分に対してもですし、一緒に働いている人にも常に問い続けましょう。このストーリーは何？ What is a narrative? では例に、BJ がこれからオープンするという東京コメディーバーを取って考えてみましょう。
By the way, everyone, Tokyo Comedy Bar is a comedy club opening in Shibuya sometime soon. The narrative could be, I'm opening a bar in a pandemic.
はい、これは冗談じゃなくて本当に BJ はね、渋谷に東京コメディーバーをオープンするんですけれども、yeah. まあストーリーとして一つありえるのは、私はパンデミックの最中バーをオープンします。
Now thatis a terrible narrative.
そうですね。ひどい、ひどいっていうか、そんな言い方しなくてもいいんじゃないかっていうようなお話でしたけれども。
Yeah, like if I'm talking to investors, for example, or let's say I'm asking the media to write publicity articles, would they be interested in that narrative?
そうね。投資家の人とか、あの PR を書いてくれるメディアの人に、パンデミックの最中ですけれども、バーをオープンするなんて言い方をしたら、皆さん興味を持つでしょうか？まあ、持たないでしょうね。Yeah.
But on the other hand, I could say the narrative is I'm opening Tokyo's first ever stand-up comedy club, bringing Western comedy to Japan at a time that we all need to laugh.
おお、すごい。ちょっと最後感動しそうに感動しましたよ。感動しそうになったって言いかけましたけれども、ね、BJ は東京での初のスタンダップコメディークラブをオープンさせます。オープンします。うん、ちょっと欧米のコメディをこう今ね、人々の笑いがちょっと足りてない、うん、こんな時期だからこそオープンするんです。いいですね。 That's a very good narrative.
Yeah, and this changing the narrative or controlling the narrative or asking yourself what is the narrative can work for everything, so many things.
このどんなストーリーにするか、ナラティブにするかっていうのは、もういろんなことにとにかく使えますね。
Like our podcast, what is it?Is it just an English language podcast?
英語ポッドキャストでしょうか？我々のポッドキャストは。
What is it?
もっと いろんな言い方があるのではないでしょうか？
Give me one, tell me. What could our narrative be?
Our podcast is not, like, does not only give you tips or hacks on, in that you can use in English working place, but at the same time,You can laugh and have fun listening to two comedians'
yep.
jokes.
Yep. Two comedians with gaishike backgrounds helping high-level English language speakers in Japan. Mm. Sounds great.
そうですね。ちょっと私の英語がたどたどしすぎましたけれども。
You should listen、はい、to our podcast.
そうですね。あの、外資系のバックグラウンドがある二人のコメディアンがやってますよなんて言ったら、よりアトラクティブなストーリーになるのではないでしょうか。
Yeah. And, like, and in your company, you know, maybe the sales are bad, but the narrative is not that. The narrative is, well, the whole market is underperforming and our sales are better than most competitors.
For example. 売上が悪い時なんかもね、我が社の売上が悪いんですっていうのではなくって、もう市場全体がちょっと今調子が悪くって、まあ、そんな中でも競合よりはうまくやっています。セールスは順調です。他の企業よりは、競合よりは、なんて言い方ができますね。だからこれ私が会社辞める時なんかも、こう、自分がなかなかプロジェクトに入れなくて、自分がアンダーパフォーミングだったなんて言わずに、全部リーマンショックのせいだったんですよ。
Yep.
なんていうね、言い方だってできたわけですからね。
Yeah, yeah. Exactly. Perfect. And can I say something? I've worked with a lot of Japanese colleagues who don't maybe understand how important narrative is.
うん、多分ね、私もそうですけど、日本人の方はこのナラティブは苦手だという方が多いかもしれない。だって、yeah.なんか正直にハンブルにでいることの方が美徳というか、
yeah.
うん、でなんかねそういうのを隠してというかねなんかそこには触れずに自分にいいように話をするっていうのはね私も実は未だに苦手ですね、
mm.
で BJ の同僚もそうでした日本人の人が働いてて、
yeah. I remember seeing in a lot of presentations where they haven't really they're giving information but they're not telling a story they're notcontrolling the narrative. For example,、let's say, okay, let's say for the Tokyo Comedy Bar, we're going to do some marketing. We are going to put a big poster on Scramble Crossing, a big poster on Shibuya Crossing.
Oh, Tokyo Comedy Bar のポスターをスクランブル交差点に出すとしましょう。
Maybe not poster, let's say a billboard, you know, one of those big ones.
ごめん、ポスターじゃないね。
I think I said poster.
ビルボードなんだよでっかい看板ね、
yeah.
それを渋谷スクランブル交差点も日本で一番注目度の高いと言ってもいいでしょうそんな場所に出すとします Sounds amazing
But imagine we have to get approval from Rachel from the CMO and we have to do it in a presentation or a PowerPoint What does that look like? What does that idea of a billboard in Shibuya look like in the presentation
CMO のレイチェルさん、まあ、レイチェルさんはおそらくね渋谷スクランブル交差点がどんな場所かを知らないとして、
yeah.
じゃあ実際そこに広告を出すとして看板を出すとしてどんな風に見えるか、mm-hmm. はい、それをプレゼンしないといけないとなりました
What does it look like? Yeah.
わかんない Maybe a photo of the crossing showing the billboard? なんか、yeah.モックアップを作ってみて。
A mock-up, maybe? Yeah.、
ちょっとこう、はめ込み画像みたいのでやってみますかね。
Yeah. But, you know, think about it. That's just an image in a presentation. You know, that amazing billboard, that iconic Shibuya Crossing, all that potential is now reduced to just one photo.
でも、ね、一つの写真に、だってどのように見えるかっていうのを CMO が知りたいから写真にしてみたんですけれども、
I think it's a good idea, but is it enough?
ああ、そういうことね。
Because it's expensive.
はい。まあだからプレゼンだからこういう画像を送ってみたりしても、そっか、すごい膨大なお金がかかるわけだから、その写真を見せたところで、いかにすごいことかはなかなか伝わりきらないですね。
Yeah, and it's tough because it's a presentation, but maybe add a caption, you know, describe it. It's an amazing billboard on the iconic Shibuya Crossing.Maybe a giant billboard on the world's most famous crossing. That's the narrative.
だから写真でちょっと東京コメディバーの広告をはめ込むだけじゃその凄さは伝わらない。そんな時に必要なのがナラティブということですね。もうアイコニックな渋谷交差点にアメイジングな広告を出します。アメイジングな看板を出します。世界で一番有名な交差点、みんなが注目して、たくさんの人の目に入ること間違いなしでしょう。
Yeah. You could take it even further. You could say, you know, not only is it iconic crossing, but we're going to do the same billboard as, you know, the last Star Wars film.
ああ、なるほど。
It's going to be a blockbuster launch, Terumi. Blockbuster. That's the narrative there.
ブロックバスター、もう大ヒットになるでしょう。まあ、だからここの同じ場所に前はスター・ウォーズの映画の広告が出てましただとか、そんな風になんか前回はこんな人まで広告を出してた場所に出すんですよとかそういったストーリーの作り方もありますね。
Yeah. These are all different ways of controlling the narrative.
はい、これも全て narrative, story をコントロールするということですね。So BJ, do we always need to control the narrative?
I would say yes. I would say there is always a narrative. And if you don't ask the question beforehand, the other person, for example, the CMO, might decide on a different narrative.
ただ単にそのプランとか、まあ、数字だとか成績だとかを報告するんじゃなくて、そこにちゃんとナラティブをつけておかないと、もしくは自分が相手に先に What's the narrative? と聞いたりしないとですね、相手の人が勝手に理解して違う解釈をしてしまうかもしれないですね。なのでそのナラティブ、ストーリーをコントロールするところまでちゃんと自分でハンドルしないと、まさにコントロールしないといけませんということです。
And this often comes up in business withcrisis PR situations.
え、ビジネスだと PR シチュエーション、クライシス、危機的な PR 状況でよく出てくる。
Yeah, like if, where there's a problem and if the company with the issue doesn't proactively control the narrative, the media might choose a different narrative.
会社がちゃんとこういうストーリーで物事を伝えたいっていうのをちゃんとコントロールしていないと、メディアが勝手に違うストーリーを、作ってしまうかもしれない。これはよくありますよね。
Yeah. Do you know Kanye West?
Kanye West? Kanye West?
Yeah.
名前はわかりますよ。
So he's a singer, an artist, and he's had lots of issues recently with the media.
Mm-hmm.
But he's trying to control the narrative by putting out a documentary on Netflix.
Kanye West はいろいろメディアとごたごたがあったんですけれども、ちゃんとナラティブを自分でコントロールしようということで、ドキュメンタリーをネットフリックスで発信しているんですか。
Yeah, that's an example.
なんか、すごく大事ですね。なんか私なんかはあんまりこのコントロール・ザ・ナラティブを積極的にやってなかったなって今自分を振り返って思いましたね。
Yeah.
なんかこういうふうに見られたいだとか、こういうキャラクターの芸人ですよっていうのを自分でちゃんと言わないと、例えばあなたは例えばこういう大学出身でこういう場所で働いてた、そういうのを打ち出したいんですよねって勝手に相手がメディアがつけちゃうんですよね。取材してくれた人とかが
東大卒、
それそれそれ、
某社
出身だから、それはなんかまあそうなっちゃうのかななんて自分で思っちゃってましたけども、それは私がちゃんとナラティブをコントロールしてなかったせいだったんだなって、はい、今よくわかりました。
Okay, shall we practice this a little bit, Terumi?
あ、ぜひぜひ練習しましょう。
We are thrilled to announce we are achieving our stretch goal of having a show with fans, Urawaza Eigo Live.
はい、ついに Urawaza Eigo Live を開催する運びとなりました。 BJ、そしてプロデューサールーベン、さらに私、石井テルミとポッドキャストのエピソード生収録にぜひね皆さんもご参加いただけたらと思います。さらにねルーベンの生音楽、そして皆さんにご参加いただくゲーム、あとちょっとためになるコンテンツ、さらに石井テレミお笑いコーナーもあるかもしれません。もちろん裏技もたくさん用意してお待ちしております。
It's going to be on Thursday, May 5th, 2:30 to 5 PM. Doors open at 2 PM and it's all going down at the Tokyo Comedy Bar.Shibuya.
日時は5月5日木曜日、子供の日の祝日です。会場は2時、開演は2時半で終演は5時を予定しています。場所は渋谷に新しくオープンする東京コメディーバーです。
Tickets are limited and the link can be found in the show description below.
はい、このライブなんですけれども、定員を設けさせていただきます。ですので、興味があるよ、行ってみたいよという方はぜひお早めに今回のポッドキャスト の概要のところにリンクを貼っておきますので、そちらからチケットぜひチェックしてください。
See you soon.
皆さんにお会いできるのをとっても楽しみにしています。
Tell me, can you think of some ways to control the narrative in these situations? Okay.
はい。
There's a billionaire.
お。
And they're going to space.
ビリオネア、お金持ちがね、どんどん宇宙に行ってますけれども、
Okay, what is a bad narrative?
Bad なストーリーをあえて作るとすれば、お金持ちの人がなんか趣味が高じて宇宙に遊びに行ってますよ。地球では大変なことがいっぱい起きてるのに。
Yeah.
みたいな感じですか?
Exactly. And that's a bad narrative that the media might take. And I saw that narrative in a number of articles.
そんな風に書いてるとこあるんですね。
What would be a good narrative?
Good narrative. それは Entrepreneur exploring the boundaries of humankind.
Exactly. A billionaire or kanemochi, which sounds negative a little bit, changes to entrepreneur, sounds positive.
ですね。はい、アントレプレナーっていう言い方でちょっと聞こえを良くしてみました。
You know, spending money changes to exploring. These are all positive phrases. So, excellent narrative there. Okay, here's another scenario. Okay.
はい。
There's a graduate of a famous university. Let's say Kyodai. Kyodai graduate drops out of a consultancy firm, Goldman Sachs, and became a comedian. Okay, there's a situation.
気使わなくていいよ、BJ.
Okay.
コンサル、ゴールドマンサックスはあれですけどね、金融ですけど。
ま
あそんな、そんな細かいことはいいや。
What would be a bad narrative? We talked about it. This is you controlling your narrative. What would be a bad narrative there?
私のことじゃん。東大 graduate が drops out of a consultant firm and becomes a comedian.
Yeah.
いや、悪いようにはいかようにも言えますよね。なんか東大 student couldn't handle the pressure of 外資系 company and dropped out.
Yeah.
And
it shows that the level of 東大 students isn't as high as it used to be.
とかね、なんか東大生持ちぶれたもんだ。コメディアンやってるよ。っていう風に見る人はいるでしょうね。
Okay. Now take control of that narrative. What is a good narrative?
Good narrative はですね、東大 student entered, okay, one of the top companies in the world, but realized her real dream and quit the company to follow that dream to become a comedian.
Yeah, wonderful. And what do you think would make the better magazine article headline?
まあ、いろんなマガジンがあるからな。
That's true.
いやいやもう いろいろねありますよ私の本の書評にもねあの、yeah. 夢を追って辞めたのは素晴らしいって書く人もいればあ会社を辞めた逃げただけですねみたいに言う人もいますし、mm. まあどっちも正しいんですよね
Yeah and、はい、the reason I wanted to do this episode today as part of the Listora series is I do think controlling the narrative is important when it comes toJob interviews and building your CV.
ああ、なるほど。このコントロールザナラティブ、自分でちゃんとストーリーを作っていくっていうのは、キャリアを形成する上でも、そして特に仕事の面接ではとてもとても大事になってきますね。
Yeah. Like for my example, yeah, did I lose my job? Yeah, but I'm using it as an opportunity to literally explore my comedy dream. So spinning it positively, which is a form of controlling the narrative.
うんうんうんまあ、BJ はね職を失ったけれどもこれは自分のリアルドリームを追いかけるチャンスだと思って、mm. yeah. はい、それに乗り出しているというふうなナラティブにできますね
Okay, so today's phrase was What is the narrative?、
Mm. What is a narrative? これは自分にも問いかけることができますし仕事仲間にも通って相手にナラティブをコントロールされないようにしたいですね
Yeah, yeah. So that's the mindset then controlling the narrative、
うん、control the narrative 勝手に相手にストーリーを乗っ取られて作られないようにちゃんと自分で私はこれこれこういう意図でこういうことをしてるんですっていうそういったストーリーをちゃんと自分でコントロールしましょう
Yeah, and it is, like I said, very important when it comes to careers. I'm at a moment in my career, my journey, where I have to control the narrative.
まさに BJ は今自分でナラティブをコントロールしなきゃと思っているところなわけですね。
Yeah, and to make it very clear, we are not putting a big billboard on Shibuya Crossing.
はい、念のためね、ちょっと楽しみにしてくださる方がいたらね、ちょっとあれなので言っておきますけれども、スクランブル交差点に東京コメディーバーの広告が出ることはおそらくないでしょうと。
Mm. Mm-hmm. But I am actually opening up Tokyo Comedy Bar. It will be Tokyo's first ever stand-up comedy venue. And we will soon be announcing the first ever 裏技英語ライブ。
わーですけれども、あの広告は出ないですけれども、東京コメディバーがオープンするっていうのは本当のことなんですよね。で、first ever って BJ 言ってるけれども、常設のバーが初めてってことだよね。その今までライブはね、なんかその他の場所を借りて行われてたことはあるんですよ。そのスタンドアップコメディのショー。だからあのライブ自体は今までも開かれてましたけれども、そうではなくて、もうスタンドアップコメディ専用のバーを BJ はこのご時世にね、渋谷にオープンするってことで、BJ もあれだね、ずっと日本にいるんだね。
I guess so, yeah.
ねえ、なんかいつかもしかしたらまた家族とどっか別の国に引っ越すかもなんてね言ってましたけどもね、まだまだ日本で一緒にコメディをやっていけそうだなということで、ほら BJ、 私もちょっとあのあまりね、どこまで詳細を言うべきかよく分かりませんけれども、例えばあの例えばこう恋愛がうまくいかなかった時なんかにも、あのただなんて言うんでしょうね、あの落ち込むのではなくてですね、これはあのコメディを頑張るチャンスだっていうふうに私もあのコントロール・ザ・ナラティブをしましたよ。
To yourself?
Yeah.
Okay. Yeah.
うん、あれ なんかあんまイマイチでしたね。
That's good. That's just, I get sad when I hear.
ダメじゃん、サッドじゃない話でコントロールしようと思ったのに、なんでしょんぼりしちゃってるのよ。
Sorry.
まあまあ例えばね、例えばですよ、あの実際そうなことがあったとは言ってないですけどね、はい。
It is important. Yeah, it is important. Please come to the bar. Thank you. Bye.
あ、そうなんです。渋谷にオープンするその東京コメディーバーで、私たち裏技英語のメンバーでショーを行います。イエーイ。
Yeah.
これはもうほぼ決定ということでいいんですね、BJ ね。
Yeah. Well, we'll be releasing details and the date very soon.
はい。ちょっといつかですとか、場所の詳細などは、また近々お知らせしますので、興味のある方はぜひチェックしてくださいね。
And on that positive note, let's say goodbye for this week. Thank you very much for listening. Peace and love. My name is BJ Fox.
はい、ということで今週も聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。本当に Peace and Love が大事なご時世ですからね、Peace and Love、 そしてヘルスを大切に、皆さん一週間元気にお過ごしくださいね。今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。バイバイ。
バイ。